守谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。守谷銘仙の心の日めくりの時間です。春のキノコ狩り、初めて経験をしました。キノコ名人のブナムシさんの案内で桜の下の網笠だけ見てきました。見てきましたというのは、やっと顔を出したばかり、まだまだ小さいので取って食べてしまうのはかわいそう、もう少しこのままにしておこうとブナムシさんがおっしゃったからです。ビールのおつまみになんて、私はなんて単純なのでしょうか。自然を慈しむってそういうことなんですね。ここ FM 浦和局から歩いて 2、3分、月の宮神社の境内の中の林の脇、桜とイチョウの木の根元にちょこんと落ち葉を押し上げて並んで発声をしていました。初めて見る網笠岳です。これがキノコなの？頭の中で描いていた網笠岳とは大違いです。網笠岳、フランスではモーリュと呼ばれる高級キノコだそうです。まるで絵本の中に出てくるおとぎの国のキノコのようです。映像でお伝えできないのが残念ですが、可愛らしい、なんとも不思議な形をしたキノコです。確かに丸い網笠をかぶったようにも見えます。小さな小さな網笠だけ、前から後ろから横から幾度も幾度も眺めて、もう一度そっと見に来ましょうと、しっかりとカメラに収めてきました。今週の言葉です。花になって咲いてみたいね。花になって咲いてみたいね。月の宮神社のなんとも愛くるしいほどの網笠岳は、山好き、土好き、山菜好きの私に火がついてしまったようです。一人でちょっと不安でしたけど、自宅近くの林の中に行ってきました。ブナムシさんに教えられたように、目を凝らして重なって合っている落ち葉や古い切り株の周りを見て歩きます。やっぱり無理かなと諦めかけていた時です。小さな黄色の傘のキノコが切り株の上にちょこんちょこんと並んでいます。見ると、ああこれはきっとナメタケ、天然のナメタケです。少し時期が遅かったようです。カラカラと乾いてしまって、株がいくつも転がっていました。 った数本のなめたけですけど手にして、それでももう十分と初めての収穫に満足をして腰を上げると、目の前にありましたありました、アラギキクラゲです。先日初めてブナムシさんにごちそうになった天然のアラギキクラゲ、ケヤキの木の切り株でしょうか、びっしりとへばりつくように発生していました。壊さないように丁寧に少しずつ取りました。両手にいっぱいこぼれるほどです。改めて周りを見回すと、芽が出たばかりの柔らかい甘草が風にそよいでいます。のぶきもひょいひょいと顔を出し始めています。遠くに紫色の群生、近づいてみると春日を受けて立ちつぼすみれです。キノコのそばには必ず立ちつぼすみれが咲くとブナムシさんが言っておられました。本当にもうこんなに咲いて、万葉の時代すみれは食用に染料に使われていたそうです。春の野にすみれつみしと腰割れぞ、の懐かしみ一夜寝にける、山辺の赤人万葉集からです。花になって咲いてみたいね、紫色の花びらつけてこんなにも可憐に咲くすみれ花、こんなにも生き生きと咲くすみれ花、花になって咲いてみたいね、思ったことでした。松野仁さんのバイオリンの演奏で、すみれ、どうぞお聴きください。 さいたま市北区盆栽町に、日本で初めての漫画に関する資料美術館があります。さいたま市立漫画会館です。3月6日から5月9日まで、漫画の命、原画の力、前期展が開催されています。明治から昭和にかけて活躍された漫画家北沢楽天の楽天全集の原画と、さいたま市ゆかりの麻生豊ののんきなお父さんの原画が、作品資料の保存のための事業脱酸素処理の報告と合わせて展示がされています。漫画会館は北村楽天のお住まいの跡地に建てられていて、東武野田線大宮公園駅から歩いて5分ほど、盆栽の町として知られる盆栽村を南北に通る石畳の道、楓通りの中ほどに桜と楓の並木に囲まれて佇んでいます。我が家からも歩いてすぐです。桜の花びら舞う中を伺ってきました。漫画というより一枚の絵です。その彩色美しい絵に楽天のパンチの効いた一言が添えられています。鼻が高すぎて本を持って読もうにも、本に鼻が使えてしまって知識が得られない。お辞儀がしたくても、またその高い鼻が突っかえて深く頭を下げることもできない。顔を振れば高い鼻まで振り回されて、危なくて誰も近づいてくれない。高すぎる鼻を持つ男性の絵、そこに高慢の花と書き添えられていました。海に溺れる人よりも杯に溺れる人多し、弱肉強食等と小気味よく世相を風刺した作品が並んでいます。今回展示されているものは全集の第3巻金言渓谷川柳漫画集の中のものですが、その表現の奇抜さに驚きながらも、その中身は今も昔も同じと共感をしてしまいます。思わず苦笑をしてしまいました。同時に展示されている麻生豊の代表作のんきな父さんは、線も穏やかで丸くていかにも対照的です。大正12年から報知新聞の夕刊に連載された8コマ4コマ漫画で、都市の庶民の失業や転職の物語です。学芸員の島田由美子さんに案内をしていただきながら拝見させていただいてきました。見てくださる方がどこをどのように見てくださっても、どんな捉え方をしていただいてもいいと思います。一つの漫画から楽天がたくさん発信しているものがあります。そこからどれだけの想像をしていただけるかですよね。たくさんの会話に発展してほしいです。守屋さんの書は例えば俳句で、楽天の漫画は川柳なんですよね。そんな風におっしゃられました。お伺いをしてみて、あまりに膨大な資料と79年間の楽天漫画の歴史、その業績は深くて広くて、でも とても興味深く思いました。島田さんを囲んで参加型のギャラリートーク企画してくださいなんてお願いをしてしまいました。漫画会館の住所と電話番号をご案内します。さいたま市北区盆栽町150番地、電話番号です。048-663-1541 です。頭の中少し整理してまたお伺いをしてみたいと思いました。はい、それでは音楽お聴きください。チャイコフスキーの白鳥の湖情景。ふるさと長野からのお便りです。長野市の大岡公民館館長さんの小松明和さんからいただきました。ご紹介をさせていただきます。長野市の大岡地区はご存知のように標高差が1000メートルもあります。西川のほとりに川口集落があります。私の実家はここです。標高約450メートルです。大岡支所、私立大岡公民館小中学校がある川内地区が820メートル、聖山が 1447メートルです。川口集落では梅の花が今満開です。桜は20日頃になりそうです。公民館の近くでは福寿草が見ごころとなっています。大岡小中学校の入学式が4月5日に行われました。典型的な小規模校となり、今年度の入学生は小学校が6名、中学校が3名でした。中学校3名は全て山村留学生でした。大岡村の時代、学校生徒の減少に伴い、都会から子どもを受け入れる山村留学事業を取り入れてきました。長野市になっても引き続き実施をしており、今年で14年目になりました。財団法人育てる会に委託をし、毎年14人前後受け入れています。今年度は11名でした。関西、中京、特に関東から来る子どもが多いようです。遠く四国、東北の子どもも過去にいました。大岡地区にはなくてはならない事業になりました。パンフレットを同封しました。ご覧ください。私も山村留学事業に協力し、2年前まで里親農家を引き受け、5年間で14人を受け入れました。夫婦2人の生活でしたので、子どもたちが農家入りするのが楽しみでした。大岡地区は過疎化が進み、昭和20年の4049人を最高に減り続き、22年4月現在1290人に減少してしまいました。高齢化率 50% 近くになっています。山紫水明に富み、北アルプスが一望できる素晴らしい環境にあります。しかしながら若者が働く場所がありません。過疎になる最大の原因がそこにあります。歴代の村長さんが村から市街地まで通勤できるようにと、道路改良に力を注いでくれたのですが、効果はなかなかなのです。あの手この手を駆使して、Iターン、Uターンに期待をかけています。桜の開花とともに春の農作業が始まります。大岡地区は稲作が主産業です。私も日曜白鳥をしています。公民館事業の合間を見て秋まで続きます。今日も公民館の私の机から真正面に豊かな北アルプスの連山が180度見渡せて、なんとも雄大で清々しいです。町の木々の緑も花たちも急に華やいできました。菜の花と桜と空の青と穏やかな風景が広がっていきます。今週の言葉、もう一度繰り返してみます。花になって咲いてみたいね。お茶にしましょうか。輪になって、のすみれひとひら風に舞い、みんなの笑顔も風に舞い、幸せ願うすみれ花、そっと気持ちも包んでくれますね。はい、今日も森谷銘仙の心の日めくり、お付き合いをいただきましてありがとうございました。ご意見ご感想をお待ちしております。株式会社 FM 浦和、さいたま市浦和区高砂 2-1-9、 電話番号 048-834-0783、 ファックス 048-834-7783 まで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日も爽やかな一日でありますように。森谷銘仙の心の日めくりでした。